日本語コンテッペイ、
日本語コンテッペイ、子供と一緒に宇宙から言ってます。
日本語コンテッペイの時間です。みなさん元気ですか？今日はスペインについての話。その3。はいはいはい、みなさん元気ですか？日本語コンテッペイの時間ですね。前回もスペインの話をすると言ったにもかかわらず、結局犬のうんこや子供のうんこやワインの話しかせずに終わってしまいました。なんと不甲斐ないというのはなんかこう悔しいという意味で、まあそれだけしか時間がなかったんですよね。最近の僕は忙しいからちょっと時間がない。でもこれはいいことでしょ。なぜ忙しいかというと、まあなんかいろいろやってることがあるんですよね。はい。まあ別に秘密じゃないけどね。そして別にプロジェクトとかじゃないんですけど、まあ日々のことですよ。日々のいろいろな小さいことをやらなきゃいけないでしょ。あとはレッスンもたくさんあるしね。嬉しいことにレッスンが多いですよね。やっぱり話すことがたくさんあるからね、はい、たくさんの生徒さんとたくさんの話をしなければいけない。なんでかな、なんか本当に好きですよね。レッスンが好きだし、ポッドキャストが好きだし、なんか今回スペインに行って2週間休んでみて、自分が毎日やっていることがどれだけ好きだったか、自分自身がね、僕がやっていること、例えばポッドキャスト、例えばレッスン、例えば毎日のこうルーティン、散歩とかいろいろなことね、日本での生活、そういう小さいことがどんだけ好きだったかということに気がつきましたよ。はい。まあこういう話をすると、先生パーフェクトデイみたいじゃないですか、映画のフィン・ベンダースのとか言うかもしれないけど、僕はねちょっとその映画については話したいことがあるんですけど、まあかなり批判的なことを言いたいんですよね。まあでも今日はそのつもりじゃないので話さないんですけど、かなり批判的ですよ、かなり。そしてかなり体が熱くなってくる感じがするんで、ちょっとその話はしないですけど、結構僕はちょっと怒ってますよね。ちょっとなんていうかな、まあ見てないんですよね見てないけど、見る気がしないっていうか、ちょっと悪いこう印象があってね、ちょっとイライラしてますよね。まあそれについて話したい人はレッスンの中で話しましょう。まあ、生徒さんじゃない人はちょっと無理ですよね。まあそうそう、だから話さなければいけないことがたくさんあるんですよね。そして忙しい。スペインについてね、スペインについて、まあ前回魚をたくさん食べたから白ワインをたくさん飲んだみたいな話をしましたね。はい、そうですね。やっぱり僕の奥さんの出身はバルセロナだから、まあ一応海の近くですよね。なんでまあ、やっぱり地中海料理っていうか、たくさんの海の食べ物があるんですよね。でも肉もたくさん食べましたね。ブティファラとかね、ソーセージとか、まあ、牛肉も食べたし、豚肉も鶏肉もいろいろ食べたんですけど、なぜか奥さんのお母さんがベジタリアンになってましたね。で、不思議なことに奥さんのお母さんがベジタリアンになった途端、彼女は僕たちに前よりももっとたくさんの肉を料理するようになりましたよね。ちょっと不思議ですよね。なぜ自分がベジタリアンになったのに他の人にこうなんかこう肉をたくさんくれるかなと思って、それは一体どういうことって思った。はい、自分がなんか不健康と思ってるものを僕たちにたくさんくれる理由は何ですか。僕たちをもっと不健康にしたいですか、なのか、それとも私はもう 肉は食べないけどあなたたちには必要だから肉を食べなさいなのか、何かよくわからなかったけど、とにかくなんか肉が増えたんですよね。なんか本当今回は肉と魚をたくさん食べてパンをあまり食べなかった。まあ健康のためには悪くはないと思いますけど、どう思いますか。まあ人によって言うこと違うんですけどね。あのハイプロテイン高タンパク質な食事が多くて、あのパンとかご飯をあまり食べなかった、はい、だからまあ野菜はたくさん食べましたよ、はい、スープもたくさん飲んだし、だから野菜スープ、あとは肉魚、そしてまあデザートみたいなのは食べたけど、なんかとにかくパンをあんまりたくさん食べなかったね、はい、それは良かったと思いますね。あの全然太らなかったですね。2週間毎日たくさん食べたけど、でもなんか体が重くなかった理由はやっぱりパンをたくさん食べなかったからかな、はい、食べ物は美味しいですよね。やっぱりスペインの食べ物は美味しくて、あの美味しいハムとかね、たくさん食べましたよね、うん、であとは、まあ、奥さんは結構楽しんでた。奥さんはあの友達に何回か会ってました、一人のとてもいい友達がいて、彼女と3回ぐらい会ったのかな。で女2人であのレストランに、とてもいいレストランに行ったり、2人でなんかマッサージみたいなのに行ったり、なんかいろいろやってましたよね。あのはっきり言って僕と2人、奥さんが2人の時間は全然なかったんですけど、あの奥さんはあの子供を僕あのお母さんに頼んで友達と一緒にいろいろ楽しんでましたよね。まあいいですよね、たまにはね。あの基本的に僕たちは日本に住んでて、彼女はその自分の友達に、スペインの友達にずっと会えないわけだから、しかも今回4年ぶりですよね。4年ぶりに、コロナのせいもあって4年ぶりに友達に会ったり、あの家族に会ったりしたので、まあ自由にね、奥さんが自由にスペインでの生活、バルセロナでの生活ができるように、まあ、僕はまあ子供と一緒に遊んだりね。でじゃあ僕は子供と一緒に何をしていたかというと、任天堂スイッチをずっとやってたんですよね。まあずっとっていうか、まあずっとですね、毎日なぜかというと、はい、任天堂スイッチの話、これはですね、まあ任天堂スイッチはあの僕の子供がずっと欲しい欲しい欲しいと言っていた。もう多分5歳ぐらいから、子供が5歳ぐらいの時からなんかこう、まあ任天堂スイッチの存在を知ってですね、まああの5歳ぐらいになると、まあ任天堂スイッチを持っている子供もいるし、あと兄弟がいる場合ね、お兄さんとかがいる場合、そのお兄ちゃんが7歳とかの場合、あのもうすでに持ってるんですよ、任天堂スイッチを。で僕の子供はずっと5歳ぐらいからそれを言ってて、6歳の時も7歳の時も誕生日とかクリスマスにいつもこう、あ何かな、任天堂スイッチだったらいいなみたいな、でもまだ任天堂スイッチはない、でずっといつもね、いつもなんか嬉しいけどがっかり、ね、はあ自転車かみたいな、そんな感じだった。でじゃあなぜ僕たちが任天堂スイッチを買わなかったかというと、なんかやっぱりちょっと早い気がしたんですね。なんか僕の子供が5歳とか6歳ぐらいの時は、なんかこう楽しいことがあったら絶対やめたくないっていうか、ずっとやりたい、もっとやりたいっていう気持ちがすごい強くて、例えばテレビとかもテレビを見ると消したくない、でテレビを消すとなんか大きい声を出して叫んで泣いたり、そういうことをずっとしてて、まあ今もし任天堂スイッチを買ったら多分なんかこうやめたくないかな、やめるときに怒ったり泣いたりするかな、そして負けたらね、負ける勝つ負ける 勝ち負けと言いますね。負けた時にゲームをして負けた時にコントローラーを投げたりね、多分そういうことをしてしまうかもしれない。ちょっとまだ早いかなと思った。目にも悪いしね、5歳ぐらいの時からスクリーンタイムが多すぎると目にも悪いから、やっぱりちょっとまだ早いんじゃないの。でも8歳ぐらいになったらね、買ってもいいかなっていう話を奥さんとずっとしてて、8歳ですね、今年の、9歳の誕生日ですね。だから今8歳だから9歳の誕生日になったら買おうかなっていう話を奥さんとクリスマスぐらいにしたんですよね。で買ってあげたいと思ったんですけど、まあ奥さんの弟がですね、奥さんの弟が買ってくれたプレゼントとして、まあまあ理由はいろいろあるでしょうけどね。まあ4年ぶりだし今までこう、まあ、ずっと会ってなかったしね、でそういうプレゼントの意味も込めてくれたのかもしれないし、まあ分かりません、理由は分からないけどね、奥さんの弟がよし、じゃあ僕が任天堂スイッチを買ってあげようみたいな感じで買ってくれたんですよ。はい。でまあまあ僕は買いたかったけどね、僕は子供に買ってあげたかったけど、まあその僕が買うと奥さんは誕生日までは待たなきゃいけないね、言うかもしれないと思って僕は我慢してた。だから弟が買ってくれた。でこれはね大丈夫なんですよ、奥さんとしても大丈夫。まあこういうことってよくあるでしょ、親としてはちょっとあまりこう子供をスポイルすることはできないけど、甘やかすって言いますね、親としては子供を、自分の子供を甘やかすことはちょっとこう親としてできないですけど、おじさんとかおばさんとかね、そういう存在であればどんなに甘やかしても大丈夫、ね、ちょっとポリティカルな感じがしますよね。なんか我が国は、日本はあの国に何かこう何かをあげることなどできないけど、じゃあ他の国が代わりに、私たちの代わりにあげればそのためのお金は出しましょうみたいな、あるでしょそういうなんか関係がね、どこの国とは言いませんが、そういう関係というのがあるんですよ。なんかバカバカしいメンツみたいなね、バカバカしいこうプライドみたいなもののために直接支援できないみたいなね、そういう時になんかこうインダイレクトにねあげたりすることはできると。まあまあインダイレクトに、別に奥さんの弟に僕はお金をあげて、これで君からのプレゼントとしてスイッチを子供にあげてくれないかとか、そういうことを言ったわけではないんですが、まあ奥さんの弟はすごくこうジェネラスな、ね、人だから、僕の子供に任天堂スイッチを買ってくれた。でスーパーマリオワンダー、僕の子供はねそれをもらった時にもう本当に嬉しくて、ジャンプジャンプジャンプで、もう本当に嬉しい嬉しい、ね、生まれてきてよかったって言いましたよね。生まれてきてよかったって、お前すごい表現だな、ね、その喜びを表す表現として確かに最上級ですよね。もうそれ以上の言葉がないですよ、生まれてきてよかった。もしくは子供が生まれてきてよかったを任天堂スイッチに使うということは、今まで僕たちがやってきた他のことは一体何だろうとちょっと悲しくなりましたよね。任天堂スイッチが生まれてきてよかったことの一番の理由で、おいお前それかよみたいな、パピとマミと3人でバドミントンやったり、公園で遊んだり、キャッチボールしたり、なんかこうなんか毎日朝ごはん昼ごはん晩ごはん食べたり、そんなことじゃないんだそんなことじゃなくて、任天堂スイッチをもらったことが生まれてきてよかったことかみたいな、一番よかったことかみたいな、まあまあ、まあ、子供だからね、子供だから別にそんな深い意味はないでしょうけど、とにかくまあそこにはねちょっとその面白い話があって、生まれてきてよかった、生まれてきて一番のいいことが任天堂スイッチだって言ったくせにね、スペインから日本に戻ってくるときに子供がすごい泣いて、なんかもう日本に戻りたくないね、ティトっていうのはおじさんね、奥さんのお父さん、ティトと離れたくない、まあ実はそのティトもねアメリカに住んでるんですよ。 ティトはロサンゼルスに住んでるから、あの別にあのスペインに残って日本に帰らなくてもティトには会えないんですけど、まあ、とにかくティトが好きだから、もう子供が言いましたよね。子供がこの任天堂スイッチを壊していいから、日本に帰りたくない、わけのわからないことを言う。そのティトと遊びたいと、もっと。でその時に、あ、僕の子供はちょっとレベルアップしたなと、マリオじゃないけどね、子供は人としてレベルアップしたなと思う。それは何かというと、任天堂スイッチがあれば他のものとか人とかどうでもいいみたいな考えがあったんですよ、今まで。でもそれがもし任天堂スイッチを壊せば、あのティトと一緒に、ティオですね、ティオと一緒にずっといれる、おじさんと一緒に遊べると言うんであれば、僕はそのスイッチを壊しても構わないみたいな。いわゆるティトの方が、まあ、ティオね、おじさんの方がスイッチよりも大事なんだ、人間の方が物よりも大事なんだということを子供が気がついた、ね、で僕はそれを聞いて、いや、スイッチを壊してもおじさんとずっといることはできない、おじさんも仕事があるし、お前も学校があるだろう、だから僕たちは日本に帰るんだ。で子供ね、ウェーウェー、スイッチなんかいらないからティオと一緒にもっと遊びたい、泣いてね、なかなか可愛いと思ったけど、じゃあ僕はね、いや、じゃあ本当にスイッチを壊してもいいんだな。そしたら、うん、だったらティオと一緒にいれる、いや、それは関係ない、じゃあ壊したらダメ、日本に持って帰る、うん、でもまあ現実を受け入れてですね、この前やっと現実に戻り、まあ、ティオとさようならをしてスイッチを家に持って帰った、日本に持って帰ったということ。まあとにかく僕は毎日毎日子供と一緒にスーパーマリオワンダーをやってました。でまあ一回クリアしましたよね、全て終わった。それを聞けば皆さん分かると思います、一体何十時間僕たちがスーパーマリオワンダーをやっていたかということ。はい、ちょっと次回ね、スーパーマリオワンダーの話もした方がいいですね。はい、というわけで次回はちょっとスペインの話続きとスーパーマリオワンダーの話をしたいと思います。それではチャオチャオ、アストレゴン、またね、またね、またね。